5、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。6、民生委員、児童委員の日、活動強化週間。5月12日から18日。あなたの笑顔が地域の力になるから。問い合わせ、福祉課、内線333。地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員。民生委員、児童委員は、民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担うボランティアで、非常勤の地方公務員です。地域で生活する住民の一員として、見守り活動を行い、高齢での生活不安、介護の悩み、障害者の支援など、様々な相談に応じています。相談内容に合わせて、福祉サービスの紹介や、地域の専門機関、行政などとのつなぎ役を担っています。また、子どもや子育てに関する支援を専門として活動している主任児童委員もいます。委員の資質向上のため、研修や学習会を行っています。相談内容の秘密を守ることが法律上義務付けられているため、秘密が漏れることはありません。安心してご相談ください。お近くの民生委員、児童委員は、右にある QR コードからご覧になれます。地域福祉を担うボランティアとして、共に活動しませんか？富士見市民生委員、児童委員、協議会連合会会長、田中幸子さん。顔写真があります。民生委員、児童委員は、全国に23万人おり、市では168人、4月1日現在が活動しています。毎年5月12日を民生委員・児童委員の日、5月12日から18日を活動強化週間として様々な活動を展開し、その一環で高齢世帯などのお宅を訪問し、お話を伺っています。お困りのことなどがあれば、地域の民生委員、児童委員にご相談ください。また、今年は3年に一度行われる委員の一斉回選の年です。市民の皆さん、地域福祉を担う新たなボランティアとして一緒に活動しませんか？安心して話ができる民生委員、児童委員を目指して、葛瀬地区民生委員児童委員協議会。桑島泉さん。顔写真があります。地域の町会長さんからの声かけで民生委員児童委員になって約5年。私には仕事も子育てもあり、当初は十分な活動ができるか心配でしたが、参加してみると会議の雰囲気は良く、仕事や家庭にも理解があり、無理なく参加できています。これまで相談業務のほか、行政との調整、ボランティア活動などで見識が広がり、貴重な経験を得られました。どんな方にも困りごとを抱える可能性がある昨今、地域の皆さんが安心して相談できる民生委員、児童委員となれるよう、勉強や経験を重ねていきたいです。写真です。紙面いっぱいの大きさです。民生委員の訪問活動中の様子です。玄関先でしょうか。民生委員は男性と女性と2人で、ピンク色の前開きベストのユニフォームを着ています。中央、女性の民生委員が訪問相手の手を握り、目を見ながら笑顔で話を聞いています。その横で男性の民生委員はバインダーを手に持ってにこやかに話を聞いています。 写真終わり。7、平成31年、富士見市表彰者紹介、継承略。問い合わせ、秘書広報課、内線206。4月10日に、きらり富士見で、富士見市表彰式が開催されました。市政発展へのご功績を称え、表彰を行いましたので、ご紹介します。功労表彰。選挙または議会の同意を得て就任し、地方自治の発展に貢献された方、田中欽治、農業委員。政府区長会長として、地方自治の発展に貢献された方、池田清、大久保雄二、榊原仁、清野義雄、長坂康夫。同一職業に20年以上従事され、他の模範となる優良技能をお持ちの方、榊原敏行、電気工事業、関誠也、利用業、長谷克美、水槽設置工、柳川文夫、飲食業、横山和夫、自動車整備業。市内各種文化・スポーツ団体の役員として10年以上活動し、功績著しい方。今井八郎、インディアカ連盟会長、本田五十鈴、文化協会理事、本橋義明、卓球連盟会長。文化・スポーツなどで優秀な成績を収め、郷土の名誉を高めた方。足が奏で、チアダンス。伊藤ゆずな、チアダンス。加藤桃子、チアダンス。かまちあやね、チアダンス。かやぬまみゆな、チアダンス。北原ゆずか、空手。角田とも、テニス。橋本さや、テニス。東中学校、男子バレーボール部。民生委員、児童委員、保護士として、社会福祉の増進に貢献された方、尾崎隆義、保護士、崎原美希子、民生委員、児童委員、村田信江、民生委員、児童委員、市民の健康管理、保健衛生の向上に貢献された方、青野さなえ、母子保健推進員、清水のりえ、母子保健推進員、鈴木陽子、母子保健推進員、藤田純子、母子保健推進員。各種行政事務を通じて、市政の発展に貢献された方、多田康弘、統計調査員、門井水江、選挙事務協力員、鳩貝実、選挙事務協力員、広田君夫、選挙事務協力員。全校表彰。交通安全活動を通じて市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方、佐川陽子、交通安全母の会、笹森やさ、交通安全母の会、渡辺俊恵、交通安全母の会、関根弘子、交通指導員。消防団員として市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方、梶立樹、桜沢慶、田中克也、津田紀一、八木下隆道、横田明義、吉野博之。特殊表彰。公益のために30万円相当以上の寄付をされた個人及び団体。小谷昭義、下崎武子、遠山優里、宮地清。一般社団法人埼玉県トラック協会、株式会社野島、筑波大カスト工業株式会社。 写真が2枚あります。平成31年富士見市表彰式と書かれた横看板と、下に国旗と市の旗が掲げられ、舞台上での表彰者の集合写真です。写真終わり。8、新元号の取り扱いについて。問い合わせ総務課、内線224。5月1日の平成から令和への改元に伴い、5月1日以降、市の文書は原則として令和を用います。ただし、システムの都合などやむを得ない事情により、平成31年度を用いる場合があります。その際は、平成31年度を令和元年度に読み替えていただきますようお願いします。なお、市が発出した文書で平成と表示されているものであっても、法律的に効果が変わることなく有効なものとして取り扱います。9. 富士見失徳。失徳は漢字知る、ひらがな小さいつ、徳はカタカナ。平成元年当時の人口は93,391人。平成元年1月31日現在。最新の統計では111,463人。平成31年4月1日現在。平成の間におよそ18,000人増加しました。10. 富士見市デマンドタクシー運行開始。問い合わせ交通管理課、内線433。6月1日土曜から富士見市デマンドタクシーの運行を開始します。タクシー料金が半額で利用できます。ただし、1運行の上限補助金額は500円となります。また、1人につき、年度内12回まで利用できます。利用するには、事前に登録申請が必要です。登録申請書を提出後、利用登録証を発行します。運行期間、6月1日から令和4年3月31日、予定、12月29日から1月3日を除く。補助金額や利用回数などの運行内容は、平成29年度に行ったデマンド交通実証運行時と異なる点があります。詳しくは、折り込みの利用案内パンフレット、または市ホームページをご覧ください。登録申請の受付、随時交通管理課及び各出張所、郵送、ファックスで受け付けています。また、右表の通り、出先機関での登録申請の受付を行います。出先機関での登録申請受付日程、時、場所の順。5月13日月曜、9時30分から11時30分、富士見の交流センター。13時30分から15時30分、サンライトホール。5月14日火曜、9時30分から11時30分、鶴瀬公民館。13時30分から15時30分、水谷公民館。5月15日水曜、13時30分から15時30分、南畑公民館。5月16日木曜、9時30分から11時30分、瑞穂台コミュニティセンター。13時30分から15時30分、針ヶ谷コミュニティセンター。5月17日金曜、9時30分から11時30分、水谷東公民館。必要書類、本人確認書類、マイナンバー、個人番号、カード、運転免許証、 健康保険証など。説明会ではありません。本人確認書類を忘れた場合、登録申請ができない場合があります。11. 歯と口の健康、毎年チェックしましょう。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。毎年6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。歯と口の健康フェアに参加して、口内の健康について考えてみませんか？今回も、口腔がん検診を実施します。また、歯科医が審査をして、歯の状態が優秀な方を表彰します。ぜひご参加ください。歯と口の健康フェア、時、6月2日日曜、午前10時から午後1時。受付、午後0時30分まで。場所、ピアザ富士見。駐車場はありません。内容、歯の無料検診、歯の何でも相談、乳幼児から高齢者まで、歯磨き指導、簡易フッ素塗布、先行、塗布、就学前のお子さん、先行、就学時から大人、口臭チェック、口腔がん検診、要予約、主催、富士見市歯科医師会、協力、埼玉県歯科衛生士会朝霞支部、口腔がん検診、無料。口腔がんは、長期に放置していると、舌や顎の骨を切除したり、最悪の場合は死に至る怖い病気です。すべての病気は早期発見が大切です。この機会に検診を受けてみませんか？時間、午前10時から午後1時。対象、市内在住の満40歳以上の方。申し込み、はがきに口腔がん検診希望。住所、氏名、生年月日、電話番号を記入して、郵送、5月25日土曜必着。受信票を返送します。応募多数の場合は抽選。申し込み先、郵便番号 354-0015、東瑞穂台 1-6-22、富士見市歯科医師会、小柳聡、岩尾歯科クリニック。良い歯のコンクール、8020良い歯のコンクール。時、5月1日祝日から6月2日日曜。場所、市内歯科医院及び歯と口の健康フェア会場。対象、65歳以上の方。親子良い歯のコンクール。時、6月2日日曜。場所、歯と口の健康フェア会場。対象、平成27年4月2日生まれから平成28年4月1日生まれのお子さんとお母さんまたはお父さん。写真、少年と向き合って歯磨き指導をしているところです。写真終わり。
12、軽自動車税の減免制度。問い合わせ、税務課諸税係、内線348。身体障害者などの減免。対象、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、及び自立支援医療受給者証、精神通院医療に限る。戦傷病者手帳をお持ちで、障害の程度が一定以上の方。手帳をお持ちの方と生計を同一にする方が所有する車を、手帳をお持ちの方のためにもっぱら運転する場合や、障害者などのみで構成される世帯の方が所有する車を、 常時介護する方が運転する場合も対象になります。軽自動車などと普通自動車の両方をお持ちの方は、いずれか1台のみ減免の対象になります。昨年度減免を受けた車両をお持ちの方には、申請書を郵送します。生活扶助を受けている方の減免。対象、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている方が所有・使用する軽自動車など。共通事項、申請期限、5月24日金曜。申請方法、次のものを持参し、税務課で申請してください。障害者手帳など、障害者などの減免の方。生活保護受給証明書、生活扶助の方。平成31年度、軽自動車税納税通知書。印鑑、運転免許証、車検証の写し。納税義務者のマイナンバー個人番号カード、または通知カード。その他、要件を満たすために必要な書類。手帳をお持ちの方と車を所有する方が同じ世帯でない場合は、健康保険証など同一姓系であることが確認できるものも必要です。注意、納付してしまうと対象になりません。13、後期高齢者医療保険料軽減特例の見直し。問い合わせ、保険年金課老人医療係、内線321。後期高齢者医療制度では、所得の少ない方の保険料について、世帯の所得状況に応じて、均等割額の7割、特例措置で9割または 8.5割、5割、2割が軽減されてきましたが、介護保険料軽減の拡充や、年金生活者支援給付金の支給と合わせて、平成31年度以降見直されます。軽減特例措置の段階的な縮小・廃止。これまで、軽減特例措置として、9割または 8.5 割が軽減されてきた方は、下表の通り段階的に軽減特例措置が縮小・廃止されます。従来、後期高齢者医療制度創設時の暫定的な措置として、様々な軽減特例措置を講じてきました。今回の見直しは、被保険者が増加し、医療費が増加する中で、本制度の持続性を高めるために行われます。表です。対象者の所得要件、均等割額の軽減割合の順。同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額33万円以下。本来の軽減割合7割。平成30年度 8.5 割。平成31年度 8.5 割。令和2年度 7.75 割。令和3年度7割。うち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下、他の各種所得なし、本来の軽減割合7割、平成30年度9割、平成31年度8割、令和2年度7割、令和3年度7割、表終わり。軽減特例措置対象の方へ、平成30年度に9割軽減だった方への措置。介護保険料の軽減強化。年金生活者支援給付金の支給など。 住民税課税者が同居している場合は対象となりません。年金生活者支援給付金の支給額は納付実績などに応じて異なります。平成30年度に 8.5 割軽減だった方への措置、1年間に限り実質上 8.5 割軽減に据え置き、年金生活者支援給付金の支給の対象にならないことなどを踏まえ、急激な負担の増加を緩和するため、例、単身世帯で年金収入80万円のみの方の場合、平成30年度9割軽減、年間保険料4170円、均等割額4170円、37530円軽減。平成31年度8割軽減、年間保険料8340円、均等割額8340円、33360円軽減。14、町会長、副町会長が新たに委嘱されました。問い合わせ、共同推進課、内線256。地域と行政を結ぶ町会長、副町会長が4月1日付で新たに委嘱されました。任期は令和3年3月31日までの2年間です。町会長、副町会長の主な仕事。町会内住民からの市への要望などの取りまとめや連絡、市から市民への連絡や情報の伝達、町会内の円滑な運営のための連絡調整、市や公的機関が発行する回覧文書などの取りまとめ・配布、日本赤十字会員増強運動、活動資金募集や共同募金、社会福祉協議会会員会費、交通災害共済の取りまとめなど、統計調査員、民生委員、児童委員、母子保健推進員などの各種委員の推薦、防犯大会、防災訓練及び研修、交通安全キャンペーンへの参加など、このほか、行政や関係機関が主催する各種行事への協力・参加をしています。災害への備え、援護を必要とする方の見守りなど、住みよい地域づくりを支える地域のリーダーとして、町会長・副町会長の活躍が期待されます。表です。町会名、町会長、副町会長の順、継承略。山室町会、小林重和、小島正俊。諏訪一丁目町会、南波保、斉藤秀幸。諏訪二丁目町会、梅沢忠和、清野勤。前屋町会、伊藤圭一郎、幕内明彦。羽沢三丁目町会、星野明、臼杵治。鶴間一丁目町会、萩原学、鎌田正則。渡戸東町会、栗原実、堀家正信。渡戸三丁目町会、清野義雄、渡辺武和。羽沢一丁目町会、世良陽一郎、未定。勝瀬町会、大沢清十郎、内田浩二。羽沢二丁目町会、関本忠夫、茨城隆二。上沢一丁目町会、池田清、戸石雄三。上沢二丁目町会、日田は照美。 森島辰巳、鶴瀬東一丁目町会、島田清、武田博、鶴瀬東二丁目北町会、吉田秀夫、吉田秀俊、鶴瀬東二丁目南町会、浅井隆、小沼元博、シティベール富士見の町会、沼口俊和、宮本昭夫、勝瀬西町会、荻原剛、横山和夫、アイム富士見の町会、北原信明、土井正幸、鶴瀬西一丁目双葉町会、沖田文子、富田義孝、鶴瀬西一丁目西町会、服部正秀、高市仁、鶴瀬西二丁目西町会、笠原圭一、瓜生陽子、鶴瀬西二丁目南町会、瀬尾秀樹、大谷七重、鶴瀬西二丁目北町会、川添誠二、杉山克美、鶴瀬西二丁目栄町会、川村富春、大森久美子、鶴瀬西三丁目東町会、古賀正信、猿渡義彦、鶴瀬西三丁目西町会、山本昭一、中村和夫、上沢三丁目町会、清田忠、井出井隆、関沢二丁目東町会、秋内清、辻俊恵、関沢二丁目朝日町会、春日義照、伊藤隆義、関沢三丁目東町会、荒井隆夫、檜山正夫、関沢三丁目西町会、庄司光国、左近隆二、西瑞穂台一丁目南町会、中村明、石井俊夫、西瑞穂台三丁目町会、斉藤健、木村義郎、鶴間関沢町会、庄藤光夫、宇月隆之、内越町会、島倉巌、江沢康夫、東瑞穂台二丁目町会、細谷義之、萩本菊夫、東瑞穂台三四丁目町会、吉田博子、大串義次、水谷第一町会、金子栄二、岩崎博之、水谷第二町会、戸塚正義、荒井義美、水谷第三町会、大久保裕二、米山隆二、水谷第七町会、安藤隆一、斉藤典子、東瑞穂台一丁目町会、大久保義弘、未定、針ヶ谷一丁目町会、高崎幸男、小沢茂雄、針ヶ谷二丁目町会、横山博、神山実、西瑞穂台二丁目町会、三崎茂、島根元次、水谷東一丁目町会、加藤博則、神保文子、水谷東二丁目町会、松島義明、未定、水谷東三丁目町会、清水稔、萩原健一、榎木町町会、秋吉正雄、芹沢武、南畑第一町会、荒井俊春、吉野金蔵、南畑第二町会、坂間昭夫、安藤圭一郎、南畑第三町会、中島信之、木村久志、南畑第四町会、吉川福治、 長堀博明、南畑第五町会、矢沢逸夫、桶田周平。表終わり。未定の町会は決まり次第市ホームページでお知らせします。
15、町会に加入しましょう。問い合わせ、共同推進課、内線256。地域を支える町会活動。市内には55の町会があります。町会は地域の住民が話し合い、助け合い、交流を深めながら、豊かな住みよい町づくりを目指して、次のような自主的な活動を行っています。安心安全の町づくり。防災訓練、自主防犯パトロール、防犯灯の管理、子どもの登下校時の見守り活動など。生活環境の向上、資源回収、地域の美化活動、公園の花壇の管理など。地域コミュニティ、地域のお祭り、地区体育祭、敬老会、高齢者サロン、青少年健全育成活動など。その他、広報富士見の配布や各種情報の回覧、各種募金活動への協力など。町会へ加入するには、町会への加入は町会役員にお申し込みください。町会役員が不明の時は共同推進課へお問い合わせください。町会長、副町会長は市ホームページの町会と地域コミュニティからもご覧いただけます。16、不育症検査費助成事業の開始。4月1日から不育症検査費助成事業が始まりました。申請には不育症検査実施証明書や領収書、明細書などが必要です。詳しくはお問い合わせください。対象、次の要件をすべて満たす方。夫婦または妻が不育症のリスク因子を特定するために医師が必要と認めた一連の検査を受けている。検査開始が平成31年4月1日以降のもの。2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往がある、または医師から不育症の判断がある。富士見市に夫婦の双方または一方の住民票がある。県内他市町村で不育症検査助成を受けていない。検査開始時の妻の年齢が43歳未満。検査開始日から終了日の期間が1年未満。1年を超える部分は助成対象外。指定医療機関または助成対象医療機関で検査を受けている。申請期間、不育症検査終了日から60日以内。助成回数、夫婦一組につき1回。助成内容、上限2万円。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話049-252-3773。 17、若者のための学び直し相談窓口開設。経済的理由や友人関係など様々な理由で高校進学を断念した方や中退した方、高校卒業を目指しませんか？授業料や手続きの仕方などの悩みを相談できる窓口を4月から開設しています。時、 毎月第4金曜午後3時から7時。場所、鶴瀬公民館。対象、中学校を卒業している高校進学、卒業希望者、またその保護者、関係者など。申し込み、1、氏名、2、電話番号、3、希望日をファックスまたは電話でお伝えください。市ホームページからも申し込みか。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話049-252-3773。ファックス049-252-3772。QR コードがあります。18、男性の風疹予防接種が始まりました。問い合わせ、健康増進センター。電話、049-252-3771。平成30年7月以降、30代から50代の男性を中心に、風疹患者数が増加しました。感染の拡大と、先天性風疹症候群を防ぐため、国は風疹の定期予防接種を開始しました。先天性風疹症候群とは、免疫のない女性が妊娠初期に風疹に感染した場合、生まれた赤ちゃんの目や耳、心臓に疾患が生じてしまう先天的な合併症。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性。昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの対象者には、4月下旬頃にクーポン券を送付します。昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの対象者が、検査を希望する場合は、健康増進センターにご連絡ください。希望者にクーポン券を送付します。実施方法。クーポン券を持参し、医療機関などで風疹抗体検査を受けてください。1、抗体価が高い方は終了。2、抗体価が低い方は、麻疹、風疹、混合予防接種を受ける。費用、無料、抗体検査予防接種。実施期間、全国の医療機関など、厚生労働省ホームページ参照。実施期間以外で検査や予防接種を受けたい方は、事前に健康増進センターへ連絡してください。19、住宅リフォーム助成制度。問い合わせ、産業振興課、内線383。住み続けたくなる住宅。宅は住宅の宅。居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者により個人住宅をリフォームする場合、経費を一部助成します。対象、次のすべての要件に該当する方。市内に住民登録のある方、市税の滞納がない方、平成23年から30年度に本制度の補助を受けていない方、対象住宅、申請者が所有・居住している市内の住宅、対象工事、次のすべての要件に該当すること、市内に事業所を有する施工業者が行う工事。工事費が20万円以上、税抜きで工事と費用の支払いが令和2年3月31日までに完了すること。建物全体の 内外装の修理・修繕の工事及び床面積の変更がない増改築工事など。工事の対象箇所が本市の他の助成制度などの対象となっていないこと。補助金額。費用の 5% に相当する金額。1000円未満切り捨て、上限10万円。予算がなくなり次第終了。申請用紙の配布。産業振興課で配布します。市ホームページからも入手できます。交付決定前に工事を着工してしまうと、助成の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。写真があります。男女2人の間に子供が2人、ソファーに座っています。写真終わり。20。危険なブロック塀などの撤去費用を支援します。問い合わせ、建築指導課、内線422。劣化やひび割れ、傾きなどが発生している危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助します。ぜひご検討ください。対象ブロック塀など、ブロック塀、石、レンガなどの塀、万年塀やコンクリート製の塀など。道路などに面し、高さ 1.2 メートルを超えるもの。土留め擁壁の高さを含む。ブロック塀の点検のチェックポイントによる点検調査で不適合があるもの。対象者。次のすべての要件に該当する方。塀の所有者、管理者。複数の場合は工事の実施を承諾していること。市税の滞納がない方。補助対象の塀において他の補助金の交付を受けていないこと。同一敷地の申請は1回まで。補助金額。撤去に要する費用の2分の1、または撤去する塀の長さ1メートルにつき、5000円のいずれか少ない額。上限10万円。申し込み期限。令和2年2月頃。申請用紙の配布。建築指導課で配布しています。市ホームページからも入手できます。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。21。あなたと家族の命を守るために耐震補強を。問い合わせ、建築指導課、内線422。旧耐震基準の住宅などの耐震診断にかかる費用や、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。ぜひご検討ください。対象住宅。昭和56年5月31日以前に建築された住宅や分譲マンションなど。対象者。次のすべての要件に該当する方。市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方。市税の滞納がない方。分譲マンションの場合は管理組合などで決議がなされていること。補助金額。戸建て住宅。耐震診断料。3分の2。上限7万円。耐震改修工事費。5分の4。上限100万円。分譲マンション。耐震診断料。3分の2。上限150万円。耐震改修工事費。3分の1または 23%。上限2500万円。 申し込み期限、診断、令和2年1月、回収、12月、申請用紙の配布、建築指導課で配布しています。市ホームページからも入手できます。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
22、平成31年度、市税納期一覧。問い合わせ、修税課、内線359。市税は、それぞれの納期限までに納付をお願いします。今年度の納期限は、下表の通りです。口座振替の場合は、納期限日ごとに引き落としとなります。市県民税、第1期7月1日、第2期9月2日、第3期10月31日、第4期1月31日。固定資産税、都市計画税、第1期5月31日、第2期7月31日、第3期12月25日、第4期3月2日。軽自動車税、第1期5月31日。国民健康保険税、第1期7月31日。第2期9月2日。第3期9月30日。第4期10月31日、第5期12月2日、第6期12月25日、第7期1月31日、第8期3月2日、第9期3月31日。納税は便利な口座振替をご利用ください。銀行のキャッシュカードで口座振替の申し込みが可能です。ページー口座振替受付サービス。旧元号記載の部分は新元号に読み替えをお願いします。市税などの納付方法、5つあります。表です。口座振替、納付方法、銀行口座から引き落とし、納付時間、記載なし、限度額、上限なし、納税者負担、負担なし、銀行など、納付方法、窓口、納付時間、営業時間、限度額、上限なし、納税者負担、負担なし、コンビニ、納付方法、レジ、納付時間、24時間365日、限度額、1件30万円まで、納税者負担、負担なし、モバイルレジ、インターネットバンキング、納付方法、インターネットバンキング納付、納付時間、24時間365日。限度額、1件30万円まで。納税者負担、負担なし。モバイルレジ、クレジットカード。納付方法、クレジットカード納付。納付時間、24時間365日。限度額、1件30万円まで。納税者負担、納付額に応じて手数料。表終わり。詳しくは市ホームページをご覧ください。23、人事異動。4月1日付。問い合わせ、職員課、内線、218。 市長部局、部長級、総務部理事、入間東部地区事務組合派遣、四季地区衛生組合常任副管理者、渋川久志、自治振興部長、自治振興部副部長兼共同推進課長事務取扱い、小寺雄一、建設部長、建設部副部長兼建築指導課長事務取扱い、落合真嗣、副部長級、建設部副部長兼道路治水課長事務取扱い、建設部道路治水課長森田義弘、課長級、政策企画課長兼から浜島博明、情報システム課長、議会事務局次長桜井勉、契約検査課長、情報システム課長佐々木啓二、共同推進課長、総務課副課長新田和久、鶴瀬西交流センター所長兼瑞穂台コミュニティセンター館長、鶴瀬西交流センター所長皆川健二、税務課長、総務課副課長梶幸則、副士課長兼プレミアム付き商品券事業推進室長、副士課長新井益夫、まちづくり推進課長兼から栗林直樹、建築指導課長、建築指導課副課長高野秀明、農業委員会事務局課長級、農業委員会事務局長契約検査課長谷合正氏、教育委員会部長級、教育部長学校教育担当県教育委員会から斉藤博氏、課長級、障害学習課長、税務課長深迫邦博、オリンピック・パラリンピック担当課長、障害学習課長鳥海健一、学校教育課長兼指導主事、小中学校連携教育推進担当課長兼指導主事武田圭介、小中学校連携教育推進担当課長兼指導主事県教育委員会から石井勝弘、退職3月31日付、部長級市川信夫、自治振興部長柴崎照隆、建設部長北田雄一、教育部長学校教育担当県教育委員会記任、課長級小犬間匠、政策企画課長兼記任、小久保義明、四季地区衛生組合派遣、稲増真嗣、瑞穂台コミュニティセンター館長兼瑞穂台出張所長高野和則、まちづくり推進課長兼記任、島田美希夫、農業委員会事務局長。 小林正武、学校教育課長兼指導主事兼教育委員会記任。24、空き店舗を利用する新規出店者を支援します。問い合わせ産業振興課内線253。市内の空き店舗を活用して創業する新規出店者などに対して、店舗の改装工事費や賃借料の経費の一部を助成します。対象、出店区域の商店会の推薦を受けている次のいずれかの事業者、商店街など商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、新規出店者、個人または法人。対象物件、過去に商業用店舗として使用された実績があり、3ヶ月以上継続して空き店舗となっている物件。次のいずれかに該当する物件は除く。大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント。店舗部分が3階以上にあるもの。店舗兼住宅の場合、住宅部分と店舗部分が明確に区別できないもの。対象事業、2年以上の継続営業が見込まれる次のいずれかの事業、商店街などが実施する共同事業、新規出店者が行う小売業、飲食業、またはサービス業、その他商店街や新規出店者などが行う事業で、商店街の振興及び地域の活性化に寄与すると市長が認める事業。補助金額、補助対象経費、2つあります。改装工事などにかかる経費、補助率3分の1以内、補助限度額30万円、補助期間初年度のみ1回。補助対象経費、賃借料、敷金、礼金を除く。補助率2分の1以内。補助限度額、月5万円。補助期間、12ヶ月間以内。補助限度額、1件につき90万円まで。受付期間、予算がなくなり次第終了。申請書の配布、産業振興課で配布しています。市ホームページからも入手できます。交付決定前に改装工事などの着工をしてしまうと、助成の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。25、富士見市産業振興基金を活用して頑張る事業者を支援します。問い合わせ産業振興課内線253。市内中小企業などの競争力強化及び地域産業の活性化を図るため、富士見市産業振興基金を活用して市内中小企業者などが新たに取り組む事業に対して経費の一部を助成します。申請の条件、手続きの流れ、必要書類など、詳しくはお問い合わせください。表です。補助金名称、中小企業チャレンジ支援事業補助金、認定農業者等チャレンジ支援事業補助金。中小企業チャレンジ支援事業補助金は 4つあります。経営改善事業、補助対象者、市内に事業所を有する埼玉県経営革新計画承認企業、または埼玉県チャレンジ経営宣言登録企業。主な補助対象経費、現に営業している市内の店舗における改修工事に要する費用、補助率3分の1、補助上限額30万円。次、研究開発事業、補助対象者、市内に事業所を有する製造業、情報通信業を営む個人または法人。主な補助対象経費、特許出願及び出願審査請求に要する経費、補助率2分の1、補助上限額10万円。次、人材育成事業、補助対象者、市内に事業所を有する個人または法人の代表者及びその従業員。主な補助対象経費、資格取得を伴う講習会の受講に要する受講料及びテキスト代。補助率2分の1。補助上限額2万円。次、販路開拓事業、補助対象者、市内に事業所を有する個人または法人など。主な補助対象経費、ホームページの新規作成及びリニューアルにかかる経費、補助率3分の1、補助上限額5万円。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金。補助対象者、市内の認定農業者、個人法人または認定新規就農者。主な補助対象経費、新たに作付けする農産物に使用する農機具や園芸用ハウスなどの資材、加工用施設、機械など。補助率2分の1、補助上限額50万円。表終わり。受付期間、予算がなくなり次第終了。申請書の配布、産業振興課で配布しています。市ホームページからも入手できます。交付決定前に改装工事などの着工をしてしまうと助成の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。
26、空き家を利活用して事業を行う方を支援します。問い合わせ、建築指導課内線418。空き家を利活用して地域コミュニティの活性化などを目的に事業を行う場合、改修工事費の一部を補助します。興味のある方はぜひご相談ください。対象住宅、昭和56年6月1日以降に建築された一戸建ての住宅、住宅部分が2分の1以上の併用住宅を含むで、1年以上居住及び使用していないもの。対象者、次のすべての要件に該当する方、所有者またはその相続人、もしくは対象の空き家を賃借購入しようとする方、市税の滞納がない方、事例として紹介されることに同意いただける方、補助金額、費用の3分の2に相当する額、上限80万円、申し込み期限、 12月まで。申請用紙の配布、建築指導課で配布しています。市ホームページからも入手できます。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。27、補助金を利用して空き家を除却解体しましょう。問い合わせ、建築指導課内線418。生活環境の保全及び安全で安心な街づくりを推進するため、空き家の除却解体工事にかかる費用の一部を補助します。ぜひこの機会にご検討ください。対象住宅、昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅、住宅部分が2分の1以上の併用住宅を含む、で、1年以上居住及び使用していないもの。対象者、次のすべての要件に該当する方。所有者またはその相続人。市税の滞納がない方。個人。補助金額、費用の3分の1に相当する額、上限30万円。申し込み期限、令和2年1月まで。申請用紙の配布、建築指導課で配布します。市ホームページからも入手できます。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。その他、補助金を利用して空き家を除却した場合、住宅用地特例が解除された空き家除却後の土地にかかる固定資産税、都市計画税が減免されます。28、地域観光情報発信アプリ、ここ知る富士見。問い合わせ、地域文化振興課内線252。イベント・地域・観光情報をあなたのスマートフォンにお届け。ここ知る富士見では、お出かけ情報やお得な情報など、知っているとちょっと嬉しい情報を配信しています。イベント開催のお知らせも届くので、週末のお出かけ先を選ぶときにも便利です。アプリのダウンロードは無料です。ぜひ、ここ知る富士見をご利用ください。ここ知る富士見トップ画面の写真があります。ここ知る富士見ダウンロード方法。アプリ検索でここ知ると検索。ここ知るをダウンロード後、ここ知る富士見を選択。下記コードからもダウンロードできます。QR コードがあります。アプリは無料ですが、通信料がかかりますのでご注意ください。作成・運用、富士見市地域活性化研究会。29、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。 相談日月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。簡単にお金を稼げますという甘い誘い文句に気をつけて。インターネットなどで誰でも稼げる短時間で高額報酬という広告を目にしたことはありませんか？こうした広告を信じて連絡し、ギャンブル必勝法やネットビジネスの成功術の書籍、DVD などのいわゆる情報商材を高額で購入したが、結局収入が得られなかったという相談が多く寄せられています。消費者へのアドバイス。簡単に高収入が得られるということはありません。儲け話を信用して契約しないようにしましょう。 情報商材の購入をきっかけに、教材やコンサルティングなどの契約を迫られる場合もあるので、注意が必要です。スマホの画面のイラストがあります。一日たったの15分、月収50万円、誰でも簡単に稼げます、と書かれています。30、市議会からのお知らせ、問い合わせ、議会事務局、内選166、市議会議長を選出、平成31年3月18日の富士見市議会定例会で、議長に篠田剛氏が選出されました。議長、篠田剛氏。顔写真があります。所属会派、公明党。当選回数3回。市議会6月定例会のお知らせ。6月定例会は、6月4日火曜、開会の予定です。6月定例会で審議する請願・陳情は5月20日月曜正午までに提出してください。詳しくはお問い合わせください。31 AED の貸し出し。問い合わせ、共同推進課、内線258。多くの市民が参加する行事で、参加者などが心肺停止状態に陥った場合に備え、市では行事の主催団体に AED 自動体外式除細動器を貸し出しています。対象団体行事、おおむね10人以上の参加者が見込まれる次の行事、町会、自治会、まちづくり協議会、NPO 団体などの市民団体が主催する行事、市が主催、共催、講演または協力をする行事、その他市長が適当と認める行事、営利を目的として開催される行事を除く。貸し出し条件、医師などの医療従事者または消防機関などが実施する普通救命講習などを修了しているものを会場に配置するよう努めること。行事の開催時には会場に AED が備えていることを周知するよう努めること。貸し出し期間、貸し出し日から7日以内。貸し出し返却場所、共同推進課。手続き方法など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。32、あなたの家、空き家バンクに登録しませんか？問い合わせ、建築指導課、内線418。空き家の流通を促進するため、不動産関係団体と連携して、空き家バンクを運営しています。空き家の売却・賃貸を希望している方は、ぜひ空き家バンクへの登録をご検討ください。空き家の相続などが終わっていない方でも、相談先などを紹介できますので、気軽にご相談ください。33、上下水道に異常があるときに、5月6月の当番店、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店を変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。5月、1日祝日、2日休日、有限会社、 岡部ポンプ店 049-251-5418 以下市外局番049は省略します。3日祝日、4日祝日、共和工業株式会社252-2188、5日祝日、6日振替休日、有限会社三枝鉄工所254-2036、7日火曜、8日水曜、有限会社松崎工業所251-3961、9日木曜、10日金曜、有限会社篠田設備252-0858、11日土曜、12日日曜、有限会社富田設備工業所251-1046、13日月曜、14日火曜、有限会社武井設備258-3525、15日水曜、16日木曜、岩田工業所048-472-1026、17日金曜、18日土曜、有限会社神保水道253-3515、19日日曜、20日月曜、有限会社斉藤水道工業所251-1363、21日火曜、22日水曜、株式会社三栄工業251-0719、23日木曜、24日金曜、有限会社吉見水道251-8387、25日土曜、26日日曜、有限会社松崎工業所251-3961、27日月曜、28日火曜、有限会社篠田設備252-0858、29日水曜、30日木曜、有限会社富田設備工業所251-1046、31日金曜、有限会社高野水道工業所251-3937、6月1日土曜、有限会社高野水道工業所251-3937、2日日曜、3日月曜、有限会社岡部ポンプ店251-5418、4日火曜、5日水曜、共和工業株式会社252-2188、6日木曜、7日金曜、有限会社三枝鉄工所254-2036、8日土曜、9日日曜、有限会社武井設備258-3525、10日月曜、11日火曜、岩田工業所048-472-1026、12日水曜、13日木曜、有限会社神保水道253-3515、14日金曜、15日土曜、株式会社三栄工業251-0719、16日日曜、17日月曜、有限会社斉藤水道工業所251-1363、18日火曜、19日水曜、有限会社吉見水道251-8387、20日木曜、21日金曜、有限会社松崎工業所251-3961、22日土曜、23日日曜、有限会社篠田設備252-0858、24日月曜、25日火曜、有限会社富田設備工業所251-1046、26日水曜、27日木曜、有限会社高野水道工業所251-3937、28日金曜、29日土曜、有限会社岡部ポンプ店 251-5418 30日日曜共和工業株式会社252-2188表終わり。官公事業協同組合事務所電話049-255-5611月曜から金曜午前9時から午後4時。行政情報終わり。